送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーモニー酒井の上野です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
太田院の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。以前ちょっとね、施設選びとかもこう放送したりしたんですけれども、はい、前もちょっとだいぶ前の話で状況もいろいろ変わってるんでね。でやっぱり多いんですよ、老人ホームとか入りたいんですけど、結局どうしたらいいかっていうのがすごいなんか漠然とした不安をなんとか抱えてるっていうようなことがあるんでね。で今回はちょっと最近ちょっとそういう方向けにいろいろ
お話ししてください。
そうです、選び方とかをこう講義されてる方にお越しいただきましたので、
はい、今日はシャローム株式会社のお客様相談室の土山健二さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あれ、土山さん普段はまあどんな感じの仕事をしてるんですか、
ね。はい、普段はですね、大阪堺市のシャローム株式会社という会社で、はいはい、まあ、実際にあの弊社でもユーロ老人ホームハレルヤっていうのがあるんですけど、はいはいはい、の入居の相談であったり、うんうん、会社の広報とか、はい、イベント企画とかですね、うん、もう何でもやりさせてもらっております。、はい、
ね、シャロームさんも6個ぐらいね施設をね、
今5つです、
ね、5つね5つぐらい持たれてて、
はい、
はい、あ、そうですね、
まあそんな入れたらね、まあいろいろ展開されてますけど、はい、その辺のところいろいろお話聞きたいと思います。で最近では一般の方対象にね、選び方とかそういう講習みたいなのされてるんですよね、
は
い、
そうですね、はい、先日も公益者さんから、はい、ご覧いただきまして2度ほどさせていただいたり、はい、社内の中でも窓口のちょっと店舗がありまして、はい、そこでもちょっと話させてもらったりと、
はい、やっぱりそうですよ、なんか漠然としたなんとなく不安を持たれてる方って結構多いですね。
まずそういうテーマになると、はい、いやまだ早いでみたいなんで、まずそもそも嫌がる人も結構多いみたいで、まあその店舗でした時もちらっとタイトル見て、はい、あ、私はまだ早いかなっていうので結構出ていく方も多かったんですけど、はいはい、で実際まあ入ってきた方に話を聞くと、はい、将来の、まあ、転ばの先の杖でちょっと勉強しようかなとか、あとは実際に本当に今介護してて、まあ、もう言ってる間に多分そういう話になるかもしれないからっていうのにちょっと聞きに来ましたっていう人が多かったですね。
そうですね、なんかこれからやっぱりそんな早いとかじゃなくてね、うん、どんどん聞いてほしいなっていうことを思ってるんですけど、大体、ね、うん、全体で施設の数ってどんなもんなんですか。
そうですね、はい、大阪が本当に全国でも一番数が多くてですね、
はい、有料老人ホームとか鎖骨とか合わせて、
はいはい、特有とかは入ってないんですけれど、有料老人ホームと全て、まあ、まあ、少しちょっと前のデータですけど、大阪だけでも937件と数がありましてですね、はいはいはい、まあ、逆に言えば選ぶ選択肢は多いんですけど、逆に多すぎて何残っちゃうみたいなですね、っていうところがよく皆さん迷われたり、そうですね、名前だけ見たらね、やっぱりもう施設名だけで違いとか内容が分からなくて、まあ、家の近くにあるからとりあえずここ入れとかですね、そういうので決めてちょっと合わなくて変わるような人もよく聞きますしね。
あ、なるほどね。どういう状態だったらちょっと施設検討した方がええっていうのも、これって突然バタバタバタってなるんで、まあそれは本当に事前に知識を得てほしいんですけど。
そうですね、はい、私も普段だいたい年間で500件ぐらいですかね、うん、相談ケースよくあるんですけれど、うん、実際にまあ本当に入居していいのかなって結構迷われる方結構多いんですね、うんうんうん、やっぱり皆さん自宅が一番っていうやっぱりこともありますし、うんうん、はい、家族様もどの段階で入居のタイミングなのかなっていうのは本当に皆さん悩まれている方はよく聞きます、うん、で、まあ、自宅で過ごすことと、はいはいはい、まあ、施設に入ることは、まあ、どちらもね、意思悪しやはりあると思います。
メリットデメリットはね、
そうですね、
あるかなっていうところなんですね、
は
い、
まあ、やはり自宅ですと、うん、まあ、もう本当に慣れ親しんだ環境で過ごせるので、はい、まあ、一番、まあ、精神なところはね、安心すると思うんですけど、うん、まあ、逆に家族様がもう落ち着かないと言いますか、うんうん、何か夜あったらどうしようかとか、
家族さんの負担が大きい、
そうですね、うん、が一番ですし、 まあ、何かもし夜とかですね、お一人暮らしとかだったら、何かもし緊急の対応とかですね、家族様が遠方でちょっとすぐ対応できないとかっていうケースもありますし、
見に行けないしね。
そうですね。あとやはりまあ認知症状の進行でお薬の管理ができないとか、
はいはい、
そういうのはよく聞きますね。
体調が疲労しますとかね、
ありますね。
不安な方多いですけどね。
はい、逆にまあ施設に入ると、まあデメリットで言うとちょっとやはりあの自宅ではないので、まあちょっと最初は落ち着かなかったりとか、まあ一人ではないので、同じような高齢の方がいらっしゃる、まあ集団生活の場になるので、例えば決まった時間のお食事とかですね、そういうところで少しやはり自由度っていうところは少しちょっとやはり自宅に比べればあの制限がかかるかなっていうところはありますね。ただまああの専門職とか介護ヘルパーさんが絶対どこかに中に一緒にいるので、はい、そういう面では家族さんの負担も減りますし、まあ緊急の対応がフォローできるっていうところでは安心感はありますね。
その辺の安心感はありますよね。何かがあった時は一応巡回してるっていうところですよね。
で実際そのまあどこまでしたらいいのかっていうところで、特にあの男性の方ですね、あのご自身のお母さんとかに対してやはりまあ男性の方特に結構ね背負い込みがちなところもまああるのかなと思うので、まあ過去14年ぐらいですかね、でもそういった何か在宅で介護をしながらもう限界に来てしまって、もう介護の殺人とかですね、介護心中とかですかね、が過去14年間だけでもまあ550件ぐらいですね。大体やはりその、はい、あの長男様とかのケースが多いと聞きますね。
だからなんか責任感が逆に
重
い
になり、
強い人の方がなんかね、そういう事件なりそうですけど、
そうですね、はい、逆にまあ家族の会とかね、そういった場とかもっともうちょっとね広がればもっとまたね変わるのかなと思う。
そうですよね、
そうですね。なのでまあどこまですればいいのかっていうところで、まあちょっとある方からまあ聞いた受け入れの話もあるんですけど、まあご自身の親の介護をどこまですればいいのかっていうところで、まあ親と考えたら少しあの倍しな今までの恩をとかですねと思うんですけど、まああの自分の子供にどこまでしてほしいかと、あの逆にちょっと目線を下げてですね、自分の子供にどこまでしてほしいねんっていうのことを考えてもらうといい塩梅というんですかね、っていうところが少し見えてくるかなという話はちょっと参考になりましたね。
あ、なるほどね、
はい、
そしたら土山さん自身がちょっと体験したことがあるっていうので、はい、ちょっとその辺をお聞かせ願いますか。
はい、はい、そうですね、私もずっとあのおばあちゃん子でして、
はい
はい、自宅におばあちゃんとおばあちゃんのお姉さん、はい、まあ、僕らはちっちゃい時あのちっちゃいばあちゃん、大きいばあちゃんって言ったんですけど、はい、ずっとまあ自宅におば、はいはい、祖母がまあ2人いるような環境で過ごしたんです、はい、まあ、もちろん親はおったんですけど、でずっと家がくっついてるような家だったんですけど、
はい、
その祖母が祖母のお姉さんの介護を一時期してたんですね、ある時にその祖母のお姉さんが亡くなられて、はい、祖母一人になって、はい、まあ、一緒に過ごしていたんですけど、ある時自宅でちょっと転倒してしまって、
はい、
で大腿骨の骨折になってしまって、でまあ、病院に入院になったんですけれど、はい、でそこでまあ車椅子生活に変わって、ちょっとまあ入院生活の期間で、まあ、その祖母のお姉さんの死も重なったとこもあるんですけど、はい、ちょっとあの線が切れたというか、ね、認知症を患ってしまって、一緒にその自宅に一回戻ってきたりもしたんですけれど、
はい、
まあ、実際その時祖父とかもいたので、で、まあ、ちょっと老老介護とかにもなったりもしてしまったので、まあ、自宅近隣の施設の方にちょっとまあ入居となったんですけれど、まあ、ちょっとそのサービス面のところとか、ちょっと認知症状が悪化してきたらちょっともう見れませんとかですね、
ああもう出てくださいみたいな
みたいなとこもあったり、ちょっとまあ不満もあったりとかで、でまた転居してしまってみたいなことがちょっと実際にあったので、もう少し入居検討の段階で事前情報も少しでも知っておけばよかったかなというのはちょっと、まあ、当時僕はあまりそこまで介入してなかったですけれど、まあ後から聞いてそういう話もせやなというのを思いましたね。
なんか慌ててね、大体が突然やってくるんで、慌ててバタバタバタってもう会社を急に休んで、
ね、
もうその日中に決めなあかんとかいうケース結構多いからね、
多いですね。
その辺はね、事前にこういろいろ調べといた方が絶対いいですよね、今の経験。
ケアマネージャーだったら突然がない、そんなないので、もうそろそろ考えてるけどどうしようって言われて、
それやったら、ね、
徐々に調べて、まあ、私たちも言われてもどこがどんな施設だって分かんないから調べる時間も欲しいんですけど、
在宅に戻ったら、ケアマネージャーついて、しばらくね、出入ったりして、 でもそろそろ施設やなみたいなのはまだ余裕はあるけど、
そうですね、やはり病院の入院ケースは入退院期日とかがやっぱり日にちの、ね、キリがあるので、
結構キリ入れで言ってきはる
ざらにありますね。だその家族さんがまだ比較的ね、動ける人だったら多少ちょっと先に準備できますけど、忙しかったら本当に限られた時間なので、保険とか、いろんなこういうことって本当に何でしょう、自分が当事者にならなかったらね、なかなかこう危機感持たないことは正直確かにあると思うんですけど、本当にご自身の身内に高齢の方がいる方は、少しでもちょっと早い段階で学んでいただければ後がスムーズかなと思いますね。
とはいうもののやっぱり特養って何やねんとかね、老健って何やねんとか、有料と鎖骨臼って何やねんっていうところで、専門職でさえも区別わからないし、小規模多機能生活拠点会も特定施設なんじゃあるじゃないですか、全部覚えとは言えへんけど、その中でもなんとなくあるんですかね、理解の仕方っていうか。
そうですね、大きく分けていつもお話をさせてもらうんですけれど、受験選びと施設選びがよく似てると。
受験と施設は似てると。
そうですね、高校受験と思ってもらえればイメージが。
僕的には初めて聞いた話です、
ありがとうございます。
高校受験と思って考えてくださいと、
はい、そうです。
どういうことですか。
はい、まず公立の高校というところで、社会福祉法人さんがよくされてます、特別養護老人ホーム、よく特養ですね、
特養
さんとか、あと老人保健施設さんとかですね、老健さん、
老健ってますね、
はい、一応この2つは、社会福祉法人さんがされてるっていうところで、所得に応じて費用がちょっと調整されたりとかしますので、ある種公立高校のイメージですね。
特養老健については公立高校や、
この2つがありますけれど、公立の高校ですね、私立高校というところで、民間の株式会社等々がされたりするところが多いんですけど、有料老人ホームとよく言われますね、というところが、私立高校というイメージの中で、有料老人ホームの中でも介護付き老人ホームっていいますのと、住宅型老人ホームと、サービス付き高齢者住宅と、大体その3つぐらいに分類できるんですけど、
ややこしいですね、
もうこれも噛みそうになるんですけど、この3つが私立の高校ですね。
私立高校、ね、
で、あと他で言うと、よく聞くのは、グループホームですね、これに関しては認知症っていう診断がなかったら入ることができないので、逆に特化しているというイメージなので、専門学校みたいな感じですね。
なるほどね、
一応大きく大別分けて、そういった公立高校と私立と専門学校みたいな感じでお伝えをさせてもらってますね。
それでちょっとイメージでどれ選ぶかなみたいなところですよね。
もちろん個別にもっと細かい話はあるんですけれど、大きくイメージしてもらうときにはこう話してますね。逆にやはりその費用面とかなると、公立の方をやっぱ意識する方も多いですし、逆にもっと個別で何かしてほしいとか、本人様に沿ったことをしたいという場合は、私立の方詰めたりとかでしたり、専門的なところはグループホームをお伝えしたりとかしてますね。
なるほど、
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。